本日の説教の結論はマタイによる福音書1章の23節の言葉、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。神が私たちと共におられる、このことがイエス・キリストの誕生によって明らかになった。神がここにおられる、実はこれがクリスマスの恵みである。これは我々にとって大変な驚きだと思うんですけれども、聖書はそう書いている。イエス・キリストがここにお生まれになった、ここに神がおられるということであります。マリアとヨセフは、ヨセフとマリアはこの恵みに仕えた、まあ、夫婦であった。これが今日の一番最初の18節にこう書いてありました。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。ここに聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。これは人間の力にはよらない聖霊による誕生という仕方で、イエス・キリストはこの世に使わされた。そこに神が共におられる、そのことが事実となった。ヨセフとマリアの二人の若き夫婦はしかし苦悩の中にあったということが最初に記されております。どういう苦悩であるか、それはヨセフもマリアも彼らの人間の力によって子供を与えられるということではなかったという点であります。マリアのことはこのマタイ福音書には記されていないのであります。ルカ福音書の方にしかしそのことが記されております。ルカ福音書の方にはこういうことが書いてあります。これは主にマリアに対してこの天使ガブリエルがヨセフの言い名付けであった乙女マリアのところに使わされた。そしてマリアよ、あなたは身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。その時マリアはこう言った。どうしてそんなことがありえましょうか。しかし最終的にはマリアは、私は主のはしためです、お言葉通りこのようにこの身になりますようにと言った。それがルカ福音書が記しています。これに対してヨセフはどうであったか、これがマタイ福音書が記しているわけであります。ヨセフもまたどうしてそんなことがありえましょうか、そういうふうに言ったとは書いていないんですけれども、ここに戸惑い悩んでいた。まさにこれはヨセフには全く身に覚えのないことであったからである。ヨセフはマリアのことを思い、このことが表沙汰になることを望まず、密かに縁を切ろうとした、まあ、婚約していたと書いてあるわけですが、その関係を断ち切ろうとした、まあ、そこにヨセフのマリアに対する 思いやりがあったと思われます。しかし聖書はこう書いています。これが20節であります。このように考えていると主の天使が夢に現れていったと書いています。このところこの文語訳聖書ではこんなふうに書いてあるんですね。かくてこれらのことを思い巡らしておるとき、見よ、主の使い夢に現れていう。どこが違うか、文語訳聖書の方にはここに見よという言葉が訳されているんですね。で、元の聖書にも実はこの言葉がちゃんと入っている。見よと言ってる。つまりこの言葉は人間の思いを超えた予想しえない神の介入を見よというそういうことであります。つまりそれはヨセフの心配やヨセフの不安を超えた神の圧倒的な恵みの力がここに表された、それを見ようというふうに言ってるわけであります。この神の言葉の前に、天使の言葉っていうのは神が使わされたのは天使でありますので、神の言葉と言ってもいいわけであります。天使の語る言葉は、神の言葉と言っていいわけであります。すなわち、この神の言葉を聞いたときに、このヨセフの人間的な優しさや、あるいは立法の正しさをそれは超えるものがそこにあった。どういう言葉であったか。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさいということであった。そしてその説明は、マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。それが神の言葉であった、天使の言葉であった。胎の子は聖霊によって宿ったのである。ヨセフが一番心配したのは、実はマリアが子を宿しているのは不倫によるのか、あるいは暴力によるのか、そういうことをヨセフは恐れていた。しかし天使が言うには、そうではない、これは聖霊による、神による子供であるという、そういう言葉であった。ああそうか、それは決してマリアの不倫とか、あるいは何らかの暴力によって子を宿したということではないのだということが、マリア、ヨセフがこの言葉を聞いたときに一番深く慰められた点ではなかったか。そしてまたこの言葉が実はヨセフの不安やヨセフの心配をとどめるものであった。あ、そういうことではないんだ、これは神様の技なんだというふうにヨセフはこれを受け止めることができた、受け止めようとした。このマタイ福音書というのは他の福音書と違う点というのはいくつかあると思いますが、このユダヤ人あるいはユダヤ人キリスト者に向けて書かれた福音書であると言われております。そのために例えば他の福音書よりも旧約聖書の引用が多いんですね。必ずこの聖書では旧約聖書ではこういうふうに言ってますという、そういう聖書的な裏付けをマタイ福音書は書こうとしている。それはユダヤ人が多かったからなんです。ユダヤ人がこの手紙を読むというそういう配慮から、このマタイは旧約聖書の言葉をこの引用するということであります。今まで先週見ました一章の一節から 16節までの長い長い経図というのも、実はこのユダヤ人のために書かれていると、あなた方の先祖にはこういう方々がいたんだよということを示していたわけであります。そしてマタイ福音書の冒頭には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ということで全体をまとめている言葉だと申し上げました。つまりユダヤ人たちの先祖にはアブラハムという人がいたわけですね。そしてその子孫として、自分たちもいるということであります。アブラハムというとは一体どういう人であったか、その事柄との一つとして挙げられるのはですね、このアブラハムに約束されていたこの祝福の約束、すなわちアブラハムのあなたに与えられる子供が与えられて、このその子孫たちがこのたくさん与えられることになると、そういう約束がアブラハムに与えられた。アブラハムがある時に夜天使に連れ出されて、夜空を見なさい、あなたの子孫はあの星のようになるだろうというふうな約束が与えられていた。ところがその約束は実現なかなかしなかった。アブラハムが故郷のウルを出てからですね、その時75歳、そしてこのイサク、長男イサクがですね、与えられた時にはですね、与えられることになったんですけど、なんと25年の歳月、つまりこの聖書を読んでみますとですね、主は約束された通りサラを顧み、先に語られた通りにサラのために行われたので、彼女は身ごもり、年老いたアブラハムとの間に男の子を産んだ。それは神が約束されていた時期であった。息子イサクが生まれた時、アブラハムは100歳であったと書いた。単なる年月からだけ考えても、75歳で出発し、ウルを出発してですね、25年かかってるんですよね。単純に言って75歳から25、それが100歳、100歳という時にアブラハムはその約束の子、長男が与えられた、ということであります。子供が与えられた。この時アブラハムも実は妻サラも肉の力は全く失せていた。イサクの誕生は神の聖霊のによる技であるというほかはない。100歳で子供が与えられるということは何を示しているかというと、それは人間の力ではなかったんだということを聖書は言おうとしているわけであります、ね、アブラハムもイサクも肉の力は全く失せていた。それは神の聖霊による技であるということに他ならない。しかし考えてみますと、それはアブラハムの子イサクだけでなくてですね、我々自身もここに今生きて存在しているわけですけど、命を与えて存在している。しかしこの私たちの命もまた、両親を通して神によって命を与えられた、そういうものであります。それはある意味でその神の聖霊によって、私たちもそういう力によって命を与えられてここにいるということなんですね。一人の子供が与えられるということは、実はその詳しい医学的なことはではなくてです、それはしかし奇跡のようなものだということであります。それは当たり前のことではなくて、一人の命がそこに誕生するということの背後には、 その父と母を通して神の聖霊による業であるという他はない。私たち自身の命存在っていうのはそういうものなのであると。ヨセフが自分たちの先祖に、その先頭に信仰の父アブラハムがいた、誰でも知ってた。しかしアブラハムに対してなされた神の業を見よ、イサクはどのようにして与えられたのか、それはまさに神の聖霊によって与えられた子供であったということであります。ここで妻マリアが子を宿したということは、それは天使が言うには人間の力ではなくて神の聖霊によって子を宿したのだと天使は語った。そこに神の新しい創造の御業があるのだというふうにヨセフは受け止めるようになっていった。旧約聖書の、ユダヤ人が慣れ親しんでいる旧約聖書の一番最初のところに創世記一章一節以下に書いてあります。それは天地創造の物語が書いてあります。そしてそこにも実は神が天地を作られた時に神の聖霊がこの地を覆っていたということが記されております。神の聖霊、神の力によって実はこの世界は誕生したのだというふうに聖書は語っているのであります。そのことを顧みた時にヨセフは次第に自分は今まだ神の御業の全貌を知ることはできないけれども、このことは神が聖霊によって新しい創造の業を行われることだ、そのように次第にヨセフは受け止めていったのではないか。このヨセフ、イエス・キリストの誕生に仕えていくこと、それが自分の使命であると次第に自覚していった。ヨセフの抱いていた不安や恐れは天使の言葉、神の言葉によって和らげられ、そしてこのことを受け止めていった。それがこの、しかもこれをですね、この言葉が伝えられたのはヨセフがこの眠っている時であったというんですよね。眠っているということは人間の技ではないんです、ね、人間は休んでるんです。まさに眠っている時にこの言葉が神から伝えられた、神から与えられた。24節にヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じられた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったと書いています。マリアを妻として受け入れていった、このことによってマリアは父親のない子供ではなくて、この正式なこの夫婦としてこのことがですね、マリアは守られて、そしてこの新しいイエス・キリストという方をですね、この神の子を、この誕生を与えられることになっていったというのであります。神の言葉に、天使の言葉にヨセフは従ったということであります。神の言葉に従うということは人々から理解されないことがあるのであります。先ほど読んだこの旧約聖書の創世記、ノアの物語の主人公ノアはそのような信仰者の一人であった。この世が神に背き、悪が増し加わり、悪いことばかり、 まあ、思いはかる人々が増えた時に、神は人類を作ったことを悔いて洪水をもって滅ぼすと言われた。その中でノアはただ一人神に従う、まあ、無垢な人であった。聖書はこう書いている。ノアは神と共に歩んだとあります。人々が何かノアは変なことを始めたぞ、砂漠の真ん中でノアは箱舟を作り出した、何を考えてるんだろうか、頭が変になったんじゃないか、そういうふうに人々はノアを嘲笑った。しかしノアは神と共に歩む人だった。神に従う無垢な人であった。純粋にこの言葉を信じて行こうとした。ノアはひたすら神の言葉を信じ、神の言葉に従い、命じられた通り箱舟を作っていった。どういう材料を用いなさい、タールを塗りなさい、1回2回3回のあるそういう船だ、それがどういうことを意味するのか、ノアはその全貌を知ることはできなかった。しかしなおノアは神の言葉に従っていった。それが最終的に人類の命を滅びから救う手段となった。そしてあのノアの洪水が来て全てのものを飲み尽くし滅ぼし尽くしていくときに、このノアの箱舟に入ることを許された動物、そしてノアの子供たち、そのことによってこの人類の命が滅びから免れることになった、そういう話がこのノアの物語であります。箱舟は現代の教会にも例えられます。私たちも神の言葉に従い、信仰者としてそれぞれ小さな営みを続けていかなきゃならない。どうしてあの人たちは毎週教会なんかに行くんだ、嘲笑われるかもしれません。しかしここに礼拝は、教会は、ここにおいて我々は神の言葉を聞くことができる。神の恵みの言葉はここでしか聞けない。そのために私たちは教会に集まり礼拝に参加するのであります。人々からのあざけり、そういうものもあるかもしれない。しかし恐れるな、我々はここで神の言葉を聞くことができる。そして信仰者としての営みを続けていく、そういう技に我々は召されている。ヨセフは考えた。信仰の父アブラハムも神の聖霊によって遺作が与えられたではないか。そして今自分もまたこのイスラエルの系図の中につながっていることをヨセフは自覚していった。そういう神に従う者たちの系図、それがこのイスラエルの歴史の系図だった。あ、そうか、私もアブラハムと同じように神の言葉を信じていけばいいんだ、その確信に導かれていったと思うのであります。そしてこのマタイ福音書はイザヤ書7章に、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるという言葉をイザヤ書の中に発見した。ああ、まさにこれこそイエス・キリストの誕生を予言したイザヤの言葉なのだ、というところからマタイはこの言葉をここに持ってきたわけであります。ユダヤ人たちに向かって、 イエス様の誕生はこのようにイザヤがちゃんと言ってるではないかということを示したということであります。そしてこれはインマヌエルというのは神は我々と共におられるという意味であるというふうに説明しております。そしてさらに天使がその子をイエスと名付けなさいと言った。このイエスという言葉は名前は、ユダヤ人たちにはですねヨシュアという言葉で、まあ、ユダヤ人たちは言ってたわけですね。まあそれがギリシャ語に翻訳された時にイエスという言葉に、まあ、翻訳されるわけですね、訳されるわけです、まあ、ですから同じことなんですよね。ですからユダヤ人たちにとってはヨシュアと聞けばそれはモーセの後継者ヨシュアでですね、モーセはこのカナンの地に入ってその後継者ヨシュアによってですね力を与えられてこのカナンの地に入っていくことができた。まさにこのヨシュアの働きというのは敵の手からイスラエルを救うそういう役割を果たした人物だった。そしてこのヨシュアという言葉は大変ユダヤ人たちにとっては普段にどこにでもいるようなそういう名前だったというんですね。ですから特別な名前ではなくてこれはユダヤ人の間では普通に広く用いられている名前だった。まさにこの名前においてもイエス・キリストは普通の人となったということであります。同時にその持っているしかし意味は何か、それはヤハウェは主は救い救いたもうと、そういう意味でこの詩篇130編にはすべての罪から主はすべての罪から救ってくれるというそういう言葉で言葉としてこの使われております。つまりこれを説明してですねその子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからであるというふうに、まあ、天使が語ったというわけでその意味を語った。一般に使われてた名前なんでありますけれども、どうその意味はですねここにイエスというのは罪から救う方だそういう意味を持ってるんだということをここで聖書は記しているわけであります。この罪の世に神の御子イエス・キリストが人類の罪を救う存在として、神はこの時人類を新しく再創造して神と共に生きる私たちを存在とするために人間の力ではない神の聖霊による御子の誕生が必要であった。聖書はそう語っているわけです。そしてヨセフはそのことを次第に認識していったのではないかと思います。その後のヨセフの歩みというものを考えてみたいと思います。ヨセフはマリアが臨月を迎えているときに皇帝アウグストゥスの命令でヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ダビデの出身地ベツレヘムで人口調査の登録をしなければならなかった。そのためにベツレヘムにナザレからベツレヘムまでこの旅をしたんですね。そしてナザレこのベツレヘムにいた時にイエス様がお生まれになったとルカ福音書は書いてます。ですからまあここではまだですね、まあ、マタイ福音書はヨセフにそういうお告げがあったということを書いてるわけです。そしてマリアを妻として迎え、そして臨月をこう迎えた時に皇帝アウグストゥスの命令が出て出身地のダビデの出身地 このナザレからですね、ベツレヘムに下っていったということであります。そしてこのルカ福音書によりますと、ヨセフは幼子イエス・キリストが生まれた時に、またすぐに夢でヘロデの殺害の方がヨセフにやっぱり夢で告げられた。ここにいつまでもいてはいけない、ヘロデがあなたの子供を殺そうとしている、そのことを知らせを受けてですね、ここに聖書は夜のうちに黙々とマリアと幼子イエスを連れて旅立たねばならなかったというのであります。そしてガリラ、そしてこのナザレからエルサレム、このベツレヘムまでの旅も大変だったと思います。臨月を迎えたマリアをこのロバに乗せながらですね、旅をする、それも大変だった。やっと生まれたかと思ったらですね、今度はヘロデが追ってくる、そのためにエジプトへ逃げようというふうに言われる、これもまた大変でありますよね。今までは二人だったけれども、今度はイエスというその幼子がいるわけでありますよね。やっぱりこの、ロバに乗せてですね、このエジプトまでこう旅をしなければならなかっただろうと思います。そしてこのヘロデが死ぬ時までエジプトに滞在していた。このユダヤ人たちがエジプトに住むということもいろいろな形で行われていたようでありますけれども、しかし何といっても外国です。イスラエルの国ではありません。食べ物、生活習慣、宗教、いろんなものは違う。そういう中に幼子を抱えて生活しなければならない、そのヨセフの姿、そしてさらにヘロデがこの死ぬと、今度はイスラエルの地に戻りなさいということを示される。これがまあルカ福音書の方に書いてあります。まさにそのようにしてこのナザレにこう戻ってくるわけであります。そしてイエス様は育っていったわけですね。そしてルカ福音書によりますと、イエス様が12歳になった時のことが書いてあります。マリア、ヨセフとマリアが12歳になったイエス様を連れてこのエルサレムの神殿に行った、その時のことが書いてあります、まあ、イエス様は成長してこのユダヤの律法学者たちと話をしていたというようなことが書いてあって、そのことはルカ福音書を読みも書いております。そしてところがそれ以後、ヨセフの働きは聖書に、まあ、記されていないのであります。多分ヨセフはこの亡くなったのではないかと考えられるわけであります。ヨセフは石を加工する大工、まさにそれは地味な、まあ、イエス様は大工の子として生まれたということでありますけれども、ヨセフはその石を加工したりするそういう大工として、一人の地味な労働者として生涯を送ったと思われます。賛美歌121番に、まぶねの中に産声を上げ、匠の家に生まれ、人となりて貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よと、イエス・キリストのことを歌っている賛美歌がありますね。121番。多分イエス様はもう父親を失ってしまったこのマリアとその子供たち、 その長男としてイエス様はマリアを助け、このヨセフ一家をこう支えて、そして30歳まで過ごされたんだろうと思いますね。その家系であったこのヨセフ、そしてヨセフはの人生は何だったんだろうか。神の任務に忠実に仕えて、そして神と共に歩んだそういう生涯だったと思います。そしてこのヨセフの働きがなければイエス様は成長できなかったと思うんです。できなかったんですね。まさにこの影のようにしてこのイエス、神の御業に仕えたヨセフの生涯、ヨセフの生き方、まさにそのことを通して神我々と共におられるイエスと名付け、そしてこの幼子イエスキリストを育てていったヨセフのその生涯、まさにそれは神に従う者の生涯であったと思います。神と共に歩んだ生涯であったと思います。私たちもそれぞれこの地上にあって神の言葉に従う者としての生涯を送っていきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、新しい習慣が与えられました。聖書は本当に誰も顧みないようなこのヨセフの生涯を明らかに語っておられます。私たちの生涯もまた人の目には驚くような派手な仕事はできないかもしれませんが、神に従う者として神の言葉に慰めと確信を与えられて、神に仕えつつこの世の旅路を送ることができますように、一人一人の人生をどうかあなたが顧みて大きな祝福と恵みを持って臨んでください。今週もまたそれぞれなすべき務めが私たちに与えられております。どうかこれを神からの務めとして担っていくことができますように、豊かな聖霊の導きを与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。